ビーひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタというのは仏教ヒンズー教用語で、天上のミルク、魂にとっての甘い露、霊薬となる滋養あふれる天上のミルクのことです。はるばるこの星にやってきた星の子供たちにとって、この番組が星のオアシスになれればいいなと思っています。普通という枠にはまりきれず、どこか異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや、心安らぐホットミルクを提供できたら幸いです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは、フィービーひろこです。今回は再び宮崎の柏田ひろみさんをお招きして、冬にワクワクした気持ちを取り戻すをテーマに一緒におしゃべりしていきたいと思っています。柏田ひろみさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
柏田ひろみさんはフリーランスの保健師さんなんですけれども、セルフケア、セルフコンパッションをテーマに活動されていて、中小企業の個人カウンセリングとかもされている方です。今回はそのホリデーシーズンってことで、12月もね、後半に差し掛かってくるっていうので、子どもたちはね、いろいろワクワクすることがいっぱいというか、クリスマスだったりお正月、冬休みみたいな感じだけど、大人の皆さんはやっぱりこう師走だみたいな感じで、ちょっとこう世話しないというか、なんか年内にこれこれやり遂げなきゃとか、こうみんなが世話しない感じなんで、ちょっとこう慌ただしい感じに、なってきやすいような気もしてて、そういう時だけど、やっぱりそのせっかくのホリデーシーズンのワクワクした感じっていうのはやっぱり大人にとってもとても大事だと思ってて、そういう意味でこうそのギフトをね、受け取ろうっていうテーマでお送りしたいと思うんだけど、柏田ひろみちゃんは最近すごいギフトをね、受け取るってことでとても素敵なお話を聞かれたということなんですけれども、ちょっとそのお話をしていただいていいですか？
はい。最近成沢さんという方にお話を聞いたんですが、私たちって何かできたらご褒美をとか、なんかに馬に人参じゃないけど、その喜びをなんか先延ばしにする、そしてその条件付きな感じでプレゼントをするみたいなところってあるよねって言ってて、でも本当はできてもできなくても、その存在を祝福して先にプレゼントしたりもらったりっていうことが本当は大事なんじゃないかなっていう話で、本当そうだなって思ったとこでした。
そうですよね。なんかね、やっぱりこう大人になるにつれてね、すごい頑張ったらご褒美とか、マーケティング的にもね、頑張ったあなたにご褒美をみたいな感じで、ちょっとそれをね、何か買わそうみたいなあれが入ってるけど、そんなんじゃなくて、本当にこう純粋に自分が本当にね、喜ぶこととか喜ぶものとかをプレゼントするってすごい大事な気がするし、なんかサンタってそういう存在じゃないですか。なんかその子供たちが笑顔でハッピーになるために、もう気前よく寛大にプレゼントをまくみたいな、 あれだから子供たちはものすごいワクワクするし、なんか嬉しいみたいな、そのサンタ来てくれたみたいなのがすっごい嬉しいんじゃないかなって思ってて、だから大人もねやっぱりそれってね、あのお願いしてみたり自分でねプレゼントするってやっぱすごいいいことじゃないかなっていうのを思っています、
うん、本当に、
うん、ね、だから冬ってちょっとまあ大人の方はちょっとこう子供と違ってなんか寒くなってきたなとか、やっぱ暖房どうしようとかいろいろとこう気になったり、ちょっとねあのうつ、なんかまあ日光もねあの時間が少なくなったりするものもあるし、やっぱちょっとこう世話しない感じもあるので、なんか気持ちがね沈んだりとかしがちなんだけど、本当は冬ってその春に芽吹くための生命エネルギーっていうものがものすごいこう植物も溜めてたりとかね、なんかすごい実は爆発的なエネルギーがなんかこう溜められてたりする時期で、実はすごい生命力がある時期だっていうのをねなんか読んだことがあって、それは本当にそうかもって思ってて、
うん、ね、本当にやっぱり大人になると年末忙しかったりとか、
そうなんですよ、ね、
あれしなきゃいけないこれしなきゃいけないとかね、なんかすべきことにフォーカスをしがちなんだけど、だからそういう時こそどうしたいとか、なんか自分に聞く習慣を持っときたいですよね。
そうだから、なんだろう、例えばなんか自分だったら買わないけど人からもらったらすごい嬉しくなるとかあるじゃないですか。自分だったらやっぱりもう大人になったら必需品からみたいな感じだから、いや別にこれ絶対いるわけじゃないしみたいな。でもそんなちょっとしたものでも人からもらったら、例えばお花だったりとか、なんかちょっとクリスマスのねなんか飾りだったりとか、すごいテンションが上がったりとかすごい嬉しくなって、それぐらいでそんな嬉しくないんだったら自分にしてあげてもいいんじゃないのだろうかみたいなのをねやっぱ思ったりするんで、なんかね自分にね何をもらったらすごい嬉しいかってちょっとねあの聞いてあげるみたいな。ひろみちゃんは何をもらったら嬉しいとかありますかね。
私はさっき想像したところ、うん、あの有形のものではないんだけど、なんかすごいあのさっき走ってて素敵な子があって、でこうイチョウが黄色く色づいて、黄色の絨毯となんか遊具があって、私そこであったかいお茶を飲みながら日向ぼっこしたいなって思ったんですよね。なんかその、ね、時間を確保したりとか、くつろぐっていうことをなんか先延ばしにしないでやりたいなって思いました。
そうですよね、やっぱ大人はこういろいろな用事を全部済ませたらその時間持っていいよみたいな感じだけど、いや 今必要みたいなのあるから、優先順位をやっぱりちょっとこうあんまりね頭で決めると、なんか体と心がなんか おざなりというか、体と心は今って言ってても頭は後でねみたいな感じになっちゃうこともねやっぱあるから、そこで、まあ、あえて自分にねどうしたいの、今何欲しいのみたいなこととか、やっぱ寒くなってくるとなかなか体を動かすの億劫になったりするから、やっぱこうあったかい時間にねなんかほっこりするとか、あったかい飲み物飲むとか、お日様で日向ぼっこするとか、やっぱすごい体はね、なんか求めてるから、それに耳を傾けてあげることが、やっぱりこう気持ち的にも体的にもなんか健やかにね、調子よくなるんだったら、それぐらいはしてあげてもいいよねみたいなのありますよね。
そうですよね。ちなみにひろこちゃんはどんなものがありますか？
あ、今もらうと嬉しいもの、なんかね昨日ちょっとね考えてたら、なんかすごい動物に触れたいっていうのがあって、なんか動物に触れに行きたいなみたいな、すごい思った。
ふわふわ、
そうそうそうそうそうそう、なんかねそれがすごい実は嬉しいというか、なんかそんな気がするなみたいな、ちょっとね考えて、
わかります、
そうなんですよ。それでなんかその 子供がね、なんかちっちゃい頃って、うん、まあ、サンタを本当に信じてたりするじゃないですか、うん、その、まあ、ある時期が来たらね、うん、あ、プレゼントはお父さんとお母さん買ってくれてたんだなみたいなことに気づいちゃう時が来るんだけど、なんか純粋に信じてる時って本当に喜ぶじゃないですか。なんか私もこうクリスマス、ね、イブの時に、あの夜中に子供が寝てからドアの、ね、ところにこう袋とか、ね、かけてあげると、朝もううわーって走っていって、うわーみたいな、なんかもうその物よりもサンタが来たみたいなことにものすごいテンションマックスみたいな、あれはすごい幸せな、ね、ことだなって思うし、ですごい私ちょっとね、あの子供のそのことですごい子供すごいって思ったことがあって、それはなんかそのお友達が来てて、小学校低学年ぐらいの時にね、2人で話してるのを小耳に挟んで耳をそば立てて聞いてたら、そのプレゼントを買ってるのが お母さんだったことが分かったみたいなね話を2人でしてたんですよ。でそのお友達はなんかその戸棚開けたら自分へのプレゼント入ってたみたいな、まあなんか絵本かなんかだったらしいんだけど、あれみたいな、これお母さん買ってたんだみたいな。でうちの子はなんかこうパソコン開けたらアマゾンのなんか履歴の中に自分のプレゼントがあって、あれみたいな。でもなんか2人とも最初はちょっとショックだったんだけど、でもきっとこれはサンタさんがそのお母さんになんか命令じゃないけど出して、お母さんがそれを買いたい気持ちになってプレゼント買いに行ってるんじゃないかって思うみたいなこと言ってて、いやだから結局サンタさんから来てるからみたいな話で2人とも納得づけてて、なんかすごい子供賢いと思って、だから結局それだとそのサンタのまあ代理人なわけですよね親が。それだったら私たちもサンタの代理人になって自分にプレゼントをあげたらいいんじゃないのみたいな気がして、そしたらちょっともうちょっとそのいや私にそんなね贅沢はいけないとかなんかこうじゃなくて、いやいやサンタが私の中の子供にプレゼントをやれと言っているんだみたいな思ったらちょっとなんかあのあげやすくなるというか与えやすくなるかなみたいな。
それは素敵。
なんかね、だからそのサンタクロースってやっぱりその本当に何だろう、裏心がないっていうの、なんかちゃんとやらないと罰するとかそういうのがないじゃないですか、まあ、子供が作ったものだからイメージだから、大人が作ったイメージってやっぱ神様とかね、なんかこう父親とか言ってもやっぱりこうちゃんとしないと罰するみたいな、なんかそういうのがついてきちゃう気がするけど、サンタは全然そういうのなくて、本当にあなたが幸せでハッピーで笑っててくれたらいいよみたいな、でそういう存在がいるかもって、宇宙に宇宙サンタみたいな、いるかもって思ってみるのはすごいあの嬉しくなることだし、安心することじゃないかなって思ってるんで、なんか大人もね、あの宇宙サンタを信じてみて、宇宙サンタが私に何かをこう与えたがっているって思ってみたら、ちょっとこう受け取りやすくなるんじゃないかなみたいなことを思ったりしています、
素敵です。
なんかねやっぱりこう、なんかそのせっかくのねあの冬のワクワク感というか、ホリデーシーズンならではのワクワク感みたいなのが大人になるとこうなくなっちゃうっていうのはなんかやっぱりもったいないような気がするんだけどね、
そうですよね、大人もワクワクしていきたい、
ね、そうですよね、じゃあジングルを挟んで後半に進みたいと思います。
はい、
Living a dream夢の種。
後半は私たちは自分の抱く感情を選べるということについてちょっとお話をしたいと思うんだけれども、なんか人間ってね、なんかあの選べる感情 感情が選べるってあんまりちょっと思ってないっていう感じがするんですよね。こういう状況になったら絶対悲しいでしょとか、絶対もうあれだよねとか、絶対腹が立つよねとか、まあ、ある程度あるかもしれないけど、実はなんかそのフォーカスの当て方でね、やっぱ湧いてくる感情って違うし、なんかできたらもうちょっとこうワクワク、ね、した感情とか嬉しいこととか、そっちの方にフォーカスしていけた方がね、なんかすごく自分も幸せだし周りにとってもいいんじゃないかなって思います。でやっぱひろみちゃんはそのすごいワクワクしたね気持ちとか感動することがすごい天才的にうまいなって思ってて何かその秘訣とかあれば教えてもらえますか。
私は、まあ、ちっちゃい頃からいろんなことにこう感動する子供ではあったけど、成長するプロセスでちょっとずつ忘れていったんですよね。だけど、うん、子供を子育てをするときにまた子供と一緒の時間を過ごしていて、なんかその感覚をすごい思い出させてもらったなって思って、うん、なんか本当にこれは大事だなって感じたので、それを忘れないようにと常日頃、思っているところです。
そうですよね。だから子供ってなんか、うん、例えば何にもないとこでもむっちゃ楽しく遊べたりとかできるんだけど、大人だとなんかやっぱりなんかね、何かがないとみたいなのがある、考えがあるからね、純粋に楽しむっていうよりは何かこう益のあることとか、なんかすごいためにならないとダメとか、なんかそういう考えがね邪魔しちゃうような気がして、でもそうするとやっぱりこう嬉しい気持ちの容量がやっぱ少ないと、いろいろとしんどいね、ちょっとしんどいことがあるとなんかものすごく不平不満が溜まってきやすかったり、なんかいろいろ我慢できなかったりしちゃうんじゃないのかなみたいな気がして、でもやっぱりその自分の抱く感情ってなんかそのどういう影響をね、やっぱ自分の細胞とか周りのね生き物に与えているかって、やっぱちょっとね大人も自覚した方がいいなっていうのはすごい思ってて、例えばそのマウスの実験とかでもなんかその怒りみたいなのをバーってねマウスにねこう吹きかけてるとマウス死んじゃうみたいな話で、それはまあマウスひどいなって、かわいそんな実験するなよっていう話だけど、でもやっぱりこうそういうのってあるじゃないですか。やっぱりこう不平ばっかり言う人たちの中にやっぱ植物を置いてると植物がこうなんか枯れていっちゃうとか、やっぱその周りの生き物に影響を与えているし、自分の細胞もその感情を受け取ったり気持ちのね影響を受けているって思った時に、なるだけねあんまりね嫌なものを出すのやめてたいなっていうのは、なんか地球に生きる生き物として思っときたいなって思います、そのね、絶対誰でも嫌な気持ち出てくることもあるし、腹が立つこともあるんだけど、それはその時だけで、そのずっとやっちゃうとすごくこう自分に対しても周りに対してもなんかねあまりよろしくないみたいな、でやっぱり
自分が一番きついですよね。
きついと思います。やっぱ自分でそれがまた嫌になっちゃったりするじゃないですか、こんな感情を持ってる自分が嫌いだとか、なんか自己否定の方に入っていっちゃうから、なんかそうじゃなくてやっぱりね、なんかもうちょっとこうフォーカスするとこを変えてみたら、まあ心ってちょっとなんかスクリーンみたいなとこあるから、どこに焦点当てるかで何が映るかが変わると思うんですよ。それだったらやっぱりこうそこに何を映したいのか、やっぱなんかどういう感情を味わいたくて、なんかどういう景色見たいのかって結構自分で選べる、まあ、全部が選べるわけじゃないかもしれないけど、ある程度選べるってことを分かったら、それならもうちょっとこう嬉しい、ね、気持ちが湧いてくるもののことを考えるとか、なるだけ感謝できるもののことを考えるとか、好きな人のことを考えるとか、なんか嫌な、ね、ことをずっと思い出すとか、嫌な人のことを永遠と考えるよりは、 いいんじゃないかなっていう気がするんだけどね、
はい、さっきねひろこちゃんが、うん、私はよく感動するっていうお話をしてくれたんだけど、うん、多分ねそのコツは観察なんだと思う、うんうんうんうん、本当になんか観察感動って感じて動くって書くけど、うんうん、今この瞬間にいないと、うん、そこをよく見るとか感じるっていうことができないので、うん、なんか本当に観察をじっとしてるとなんて素敵な模様なんだとか、
うん、
なんて素敵な光なんだみたいなね、
うん、
なんかそういうことに気がついたりとか、うん、さっきの感謝とかも、うん、何かこう特別なことがあるわけではなく今この瞬間に本当になんか普通に息ができていることとか、
うんうん、
ね、なんかこうこの景色を分け合っていることとか、
うん、
なんかそういうことがすごい喜びになってきたりとかするので、うんうん、本当にこの今この瞬間にしっかり心と体を着地させていくっていうことが一つ肝なのかなって思いました。
確かにね、だからその、うん、子供とか動物とかがあんなに嬉しそうにはしゃげるのはやっぱそれがあるから、うん、やっぱ今あるキラキラしたものに目が行くというか、なんかそんないつまでもねくよくよと終わったことをさ、うん、しないみたいな、
うん、
姿勢心のあり方が、うん、あれだけこう生命力弾んだ感じになれる気がするし、うん、やっぱそういう存在って周りをこう癒したりするじゃないですか、やっぱりね、うん、動物のそばいるとなんか癒されるっていうのは、やっぱそこのところがすごいこう、うん、なんだろう、なんていうのかな、なんかすごい複雑に考えちゃう大人からしたらなんか単細胞みたいに言われるかもしれないけど、でもそれはちゃんと観察できてるってことなんで、うん、ある意味すごいニュートラルな賢さを持ってるってことだなって、
うん
うん、思いますよね、
うん、なんかこう思考の方ではなくて、
うん、
本当にこの実感として、うん、今ここ楽しむみたいな才能ですよね、
うん、そうそれは本当に本来だったら誰にもあるものなんだけど、うん、徐々にこう大人になるにつれて目の輝きがね失われていくのは、やっぱその観察するよりもなんか考えすぎちゃって、
うん、
なんかこう答えのないとこに迷路に入り込むみたいなことになるからじゃないかなって思うんで、あんまりね考えすぎるよりはもうちょっととなんか弾んだ気持ちとか今あるキラキラしたもだからやっぱり瞬間瞬間にこう、うん、移り変わってるから、やっぱ春には春の喜びとかね、うん、その冬には冬の喜びとかあって、うん、やっぱ違うし、やっぱね冬だからこそなんかあったかい飲み物が嬉しいとかね、なんかあったかいも日差しが嬉しいとかあるから、うん、その瞬間瞬間の何か感謝できることとか、うん、なんかいいなって思うことにね視点を当てていくと、なんかそれが自分の中で復活してくるのかなみたいな、まあとはいえやっぱりその心にすごいこう重荷があったり、なんかすごい気がかりがあったりすると、うん、まあちょっと難しい、それをねフォーカスするのは難しいなっていうか思うので、やっぱ心を軽くするとか気を楽にするとか、まあ、そういうことがすごいまず大事なのかなみたいなね、ことを、
そして体を緩めてあげる、
そうだから冬は特にね、寒いから体がこわばりやすいんで、冬こそやっぱこのどうすれば体が緩むのかとかね、なんかちょっとやっぱり軽いね運動とか動かしてあげたりとか、まあ、温泉に行くのもいいし、なんかあったかいものを食べるとか、なんかあったかい気持ちに、ね、なるものが大事かなって思ったり、
その冬の相棒はこの木の湯たんぽです。
あ、私もなんかずっと抱えてなんかやっぱそういうのが欲しいですよね冬はね、なんかぬくもりみたいな、肌のぬくもりみたいなね、 そうだからね、肩の力みみたいなねものがほどけて、まあ、ちょっとね楽しそうな方に流れていく。まあだからあんまりね、あの深刻になりすぎないことも大事だなって最近思ってて、やっぱまあそんなね死ぬわけじゃないんだから、まあいいやとか気を楽にとかね、まあ大丈夫なんとかなるっていう風に思うのもなんかすごく大事かなって。うん、
大事ですね。
で、まあ、ひろみちゃんはね前なんかあの体はあのなん借り物じゃないけど、あのなんだろう、ここにいる間に大切にね使わせていただく、なんかあの いただき物では なんて言ってたっけ、
うん、体は私は預かり物だと思う。
預かり物、
うん、あの物理学者の先生がね、うん、私たちの体はあの星の、元素の集まりと一緒だという話をしてされていて、
うん、
で本当にあの生きてる間それを一時的に借りてこの地球で、うん、あの過ごさせてもらって、またそれを手放してあのどっかに帰っていくんだろうなって、来てる間に乗らせてもらう乗り物みたいなね、
うん、
そんな感じですよね。
うん、だからそういう風にね思えたら、もうちょっとこうこの地球にいる間だけなんだから大事にね、うん、しましょうとか、そのある意味こう自分のものって思っちゃうと、なんかこうなんでこんなうまく動かないのとか、なんでこうなのとか言ってこう文句ばっかりね言っちゃうと、その体との関係性がね、特になんかこう現代の人ってすごい体に対して冷たいっていうか、やっぱあんまりいい関係性にちょっとなってないことが多いなって思って、やっぱりまあ、まあ私もそうなんだけど、やっぱりね体とねなんかうまくこうすごい相棒なわけだから、この地球で生きていく間のかけがえのない相棒なので、ちゃんと対話するとか会話するとか、どうすればうまくねやっていけるのかとか、やっぱ体の声に耳を傾けながらあのやっていかないと、絶対ね協力してもらえないと生きられないわけなんで、まあ、ちょっとね大切に思って、自分のものではなくてね、あのこの間に地球にいる間にこう預かっている大切なものなんでっていうね、体もとっても宇宙的な、ね、ものっていうか、こう星もね同じものできてたりとか、働きも宇宙的だったりするから、それはこう バカにしちゃいけないっていうか、尊いものとしてね、うん、敬っていく必要があるかなと思っています。はい、そろそろいい時間になってきたので、ジングルを挟んでエンディングに向かいます。
応援、
今日は柏田ひろみさんをゲストにお迎えして、冬のワクワク感を取り戻そう、自分にもギフトを受け取ろうというテーマでお送りしました。ひろみちゃんありがとうございました。
ありがとうございました。
番組を聞いたご感想や質問などがありましたら、番組ホームページにコメントなどを残していただけるととても嬉しいです。これからますます寒くなっていきますが、寒いと体も固まりがちなので、まあ昼間暖かい時にねお日様を浴びたり、空気の澄んだ感じを楽しんだり、冬ならではの喜びを見つけていけるようにしたいと思います。それでは日曜日の昼下がり午後2時にレッドチャンネルにてまたお会いしましょう。宇宙のサンタの代理人になって自分のプレゼントも考えてみてくださいね。